式戦闘態勢 .com。
はい、はい、じゃあ、まあ今日は、工藤くんがちょっと遅れてくる
というので
、はい、じゃあ近況報告からいきますかね。
工藤くん1時間後の
知りません、知りません、そんなこと。
私の近況からどうぞ自己紹介。
自己紹介、近藤です、はい、どうも1ヶ月ぶりです、
はい、お疲れ様です。
私近況ですね、ちょっと映画見ました
けど、お
なるほど、ジョニー・イングリッシュ見ました
けど、お
ローラン・トキンソンのやつ見ましてね、
はいはい、
ミスター・ビーンの、はい、なんか8年ぶりのね、はい、続編っていうことですけども、はいはいはい、まあ元気でした、ミスター・ビーン。本当ね、ミスター・ビーン、ローラン・トキンソンが本当元気かどうかを確認するための映画
です、ね、あの人です、ずっと芸風あれなの、
ずっと芸風、シャキッとしたミスター・ビーンみたいな感じだけど、ギャグは同じ感じ。
喋るの？
喋る喋る。
前作も喋ったんだっけ？
多分喋ると思う。スパイの役なので。一応 MI7、うん、だからトム・クルーズと同じ組織の あんまり妻はじき者っていう役でね。でもやっぱギャグとか、もうなんか志村けんのギャグを見てるみたいな感じで、ああ、くるくるくるっつっても、ああ、おかしいみたいな、ああ、やっぱそこから落ちたとかね。
なんでわざわざなんでジョニー・イングリッシュ
ちょっとミスター・ビーンのあれちょっと思い出して、ちょっと予告がなんか面白
そう。他に何か見るのあるんですか？
すいません、他にもね、ミッション・インポッシブルとか、霧の翼とか見たんですけど、とにかくこのジョニー・イングリッシュ、皆さんに伝えたいと思って、ね、多分情報少ないだろうなと思って。
一人で行ったの？
一人で行きました、
ね。本当に？
温度温度。
キリンの翼どうなの？
キリンの翼、俺は良かったけどね。
本当。
まあちょっとい
い。阿部ちゃん。犯人誰？
犯人ダメダメダメ。犯人そんな重要じゃない。
犯人はそんな重要じゃない
でしょ。
ないんだ。背後になんか動くめく構図みたいな。
構図がね、こう父親と息子の関係みたいなね。
あ、そうなの？
そうそうそう。だからいい話でしたね。
はい、違います。今ね、銭湯の組合の方で、うんうん、まあ、毎年やってるんですけど、うん、銭湯ロマンっていうイベントがあるんですよ、うん、
はいはいはい、
で今年新しくポスター作るって話になったんだけど、各お風呂屋さんの写真をさ、うん、お店の内装でも、うん、外でも写真を持ってきてこうコラージュしようかって言って、うん、今日提出しに俺組合の方に持ってったんですよ、うん、はい、でそれでカメラ撮って、うん、いろいろ昔の写真とかもさ、うんうん、全部印刷してなかったから、プリントしてなかったんで、出してさ、パカパカってもう時間なかったら適当にやって、はい、よろしくってバーンと何枚か、うん、持ってったんですよ、うんうん、で先ほど皆さんにちょっと見ていただきましたけど、うん、杉作ジェイ太郎さんと写ってますよね、私、はい、写真ね、はい、杉作ジェイ太郎さんとこの講演会行った時に、うん、撮った写真がですね、うん、1枚返ってたらないんですよ。
もしかしたら、
J
さんが、
J さんの写真を、いや、それはないと思うけど、有馬優、誰だよ、この人って言うんですか。向こうの方に混ざっちゃったじゃないかなと、ちょっと今、ヒヤッとしてるんですけど。
ちょっとでも、風呂上がりっぽいみたいな感じのあれだもんね。
T
シャツに短パンでね。不自然、不自然ではない。
使われちゃうんじゃない、ね、
いや、使われはしないと思うけど、ちょっと、なんか間違って持ってこられたの、でもこの人誰だろうみたいな、知ってる人だったら、ジェイ太郎さんだって分かるけど、ちょっと不安ですよ、
はい、ね、
どうぞ。
あ、どうも、うちのです。
おはようございます。
どうも、お疲れ様です。
お疲れ様です。
私ね、妻子が、まあ皆さんも知っての通り妻子がいるんですけど、そんな身分でこういうこと言うのもなんだと思うんですけど、ちょっと最近モテ期が来て
る。お、マジで？
マジです
か？マジで？
ちょっとこれあんまりあんまり大っぴらには言えないですけどね。なんか言い寄ってくる女が、ちょっと多い。
マジ？何人ぐらい？
その中のメールをちょっと読ませてもらっていいですか？
はいはいはいは
い。1分で終わらせます。1100万もらってください。お礼も何もいりません。条件もありません。正直どなたでもいいんです、うん、一通の住所で私は無言でうちの誠さんの指定場所まで1100万入った紙袋を持っていきます。こんなメールが来るわけですよ。
すごいね。
お手きですね。いや、でもさそのスパムうちにも来るんですけど、お金持ってくって何なの？
しかも無言でだよ、
うん、
無言で指定場所に持っていくんだよ、
うんうんうん、
すごいよね。 しかも1100万円。
返信してみたら、
だってあのね、指定警察署の中で。
あのね、うん、これならまだわかるんですよ。うんうん、あ、1100万円に引っかかった男が、うん、その出会い系サイトに行っちゃうみたいなさ、わ、うんうんうん、かるんですよ。ちょっとね、込み入って何が何だかわかんない理由がね、ありまして、それをちょっと皆さんに、鑑賞していただこうかと思うんですけど。まずこれね、長編なのこれ、
はい、
複数のメールで、はい、になってて、まず最初に来たメール、
はい、
リサさんっていう人からね、
は
い、来まして、はい、うちの誠さん、私の判断は間違っていませんでしたよね、もしかしたら明美先輩にすごく悪いことをしたんじゃないかって考え出すと胸が痛くなってしまってっていう、これがタイトルなの。これ懸命なんだよ。はいはい、これ親と思うじゃん。なんね、でその後本文、うん、明美先輩が悪いことをしたのは事実です、うん、だけど私がそれを社長に話さなければ、うん、きっと明美先輩は事務所から解雇されずに済んだでしょう。なんだかいろいろ考え出したらすごく申し訳ない気がしてしまって、どうやらなんかこうその明美先輩が悪いことをしてて会社で、それをチクったらしいんだよね。
その子もね、
リサ子社長にリサさん
ね、なんかチクった。
でそれをちょっとなんか申し訳なく思ってるね。うちの誠さんはどう思いますか。私は自分の中で正しいと思って社長に話しましたが、私の決して私の取った行動は間違いではありませんよね。でこういうメールえ、何かなって思うわけですよ。
はい、
何と、うん、出会い系のメールひあの迷惑メールにしてはちょっと なんか違和感を覚えるじゃん。
だから、まあね、凝ってるっていうか、
うんうん、で次のメール、うん、次来たメール、う
ん、あそれ終わりなんで、
ま、これで次の、うんまあね、次のメールが、うん、リサさんじゃなくて、うん、フロム音楽事務所社長、はあ、倉科紫音さんから来た、はいはいはい、うん、ルートビヒ・バン・アケミを解雇したことで少しリサが落ち込んでいるようですね。あの子は本当に心の優しい子ですから、うちの誠さんどうか優しい言葉をかけてあげてくれませんか。これ前に出たリサ あのメールに出たアケミさん、
伏線を張って、
アケミさんっていうのは、うんうんうん、本名ルートビヒバンアケミっていうことがここで明らかになります。
なるほど、物語だね。
リサは今回の件で自分自身をとても責めているようです、うん、しかしリサは決して間違ったことはしていません。すべてルートビヒバンアケミが契約に関して妨害を妨害を働いたことが問題なんです。おーおー、私も付き合いは長いといえど即解雇対象として処罰させていただきました、うん、契約書にも契約内容の捜査を行えるのは今後移籍人及び契約人もしくは契約人を所属させている事務所の代表のみが行えると追加したことにより、うん、安全確実に契約を進めることができますので、うんうん、安心ください、うん、これでうちの誠さんへの契約金はすぐに渡りますので、うん、お受け取りの方よろしくお願いしますね。
はいはい、うん、ああ、
なってるね。うんうん、で、なんだこれと。
なんだ。まだ全貌が
全貌がね、分かんないんですよ。うんうん、で、うん、また次、フロムルートビヒバンアケミから来た。
本人から来た。
ルートビヒバンアケミ。おおほほほほ。うちの誠さん、ご機嫌はいかがかしら。私はこれから社長業をこなさなくてはいけないので大変だけど心機一転やる気にみなぎっていますわよ。必要なものは全部揃っていますから。おっと、詳しいことはうちのさん誠さんにはお話できませんからね。おおほほほほ。今日から私が社長になるとだけでも言っておきましょうか。すべて必要なものも揃えていますし気合も十分。本当にこれからが楽しみですわね。前社長が私のことを解雇しましたけど全然気にしていないんですの。リサが余計なことを言ったみたいだけど今回の解雇に至っては取るに足らないことですわ。そもそも私は人に使われる人間ではなく使う側の人間、あるべき場所に戻るだけのこと。うちの誠さんはよく私の邪魔をしたがるようですからくれぐれもおせっかいなことはしないようにお願いしますわね。もしかして私に気があるから邪魔をするのかしら。 もっと自分に素直になった方がよろしくてよ。おおほほほほほ。
こういうのが出てきまして、
はい、
でどんどんどんどんね、うん、あのメールがいろんな人からそういう、うん、その関係のいろんな部署の人からメールが来て、うん、だんだん全貌が明らかになっていくっていう仕組みになってまして、うんうん、今のところ分かってるのが、このルート弾き番明美っていうのはバイオリニストらしいんですよ。で、この最初にくれたリサっていうのはピアニストらしく、今回の件が落ち着いたからピアノに私も打ち込むことができますみたいなことを話したりするんだよ。で、どうもなんかあの音楽事務所間の移籍騒動みたいなものが背後にあって、それの話をして、で俺がうちの誠さんっていうのは俺は何なのと、それが分かんないんだよ。立ち位置が全然分かんなくって、それであのこの音楽事務所のあの送金課 の, あの送金だけを行うスペシャリスト集団みたいな送金課からあの連絡があってあのうちはもう任せてくださいと送金のスペシャリストですから、あの本当内野さんが手続きしてくれればもうすぐに1億円振り込みますんでみたいなことを言ってきたりするんですよ。
金を送るって何なの、うん、要は俺のところにも来るんですよ、うんうんうん、あのヤフーのフリーアドレスも、うんうん、来るんですよ、
うんうんうん、
どういうことこれ、
まあ、多分一番最初に分かりやすいのが、うん、あの年配のね金持ちセレブの、うんうん、だけど男が欲しいみたいな人が逆援助交際してくださいみたいなことで、あの500万あげるから、うん、私とどうですかみたいなのは一番分かりやすいよね。それがだんだん最近もう3000万とかになってきたりして、なんだか分かんない状況になってきてて、
これは、ね、サイトへの勧誘なの。
そう、うん、基本的にはサイトへの勧誘で、
たださ、
うん、
俺ね、
うん、
今読んでて不思議だなと思ったら、なんであなたの名前知ってんの。
そう、うん、それはすごい、それはね、うん、多分漏れてんだろうな、
ね、
え、
フリーアドレスから、
多分なんか名前入力
多分どっかから漏れてるんですよ、うん、多分、普通よくあるスパムメールっていうのは、うん、もうあの名前と、うん、名前 の, あのメールアドレスを無作為にランダムにバンバン出して当たればいいみたいな感じな、多分これ俺の場合は、うん、うちの誠さんっていうのが入ってるので、
お姉さん裏ビデオとか買った
の。買ってないよまあどっかから、まあ、漏れてるんだよな、
多分、う
ん、
ね、
あの個人情報が、
いや例えば俺じゃないよこれ犯人は、うんうん、俺は確かに、うんうん、あの DMM でだあのエロ動画ダウンロードするときは、うん、うちの名前使ってますでもだったら俺のところに来るはずだから、
まあそうね、アドレスが
あれだったから、うんうん、犯人僕じゃないですよ、うん、
ちなみに僕でもないですよで俺のとこも会社でさ来てさ、やっぱり名前わかんないから、うん、なんか俺パインさんっていう名前になってて、うん、パインさんのバカバカバカこんなにお金あげるって言ってるのにみたいな、そんなタイトルのやつとか来たりとか、
う
ん
う
ん、
あ
と
ね、お金あげるって、うん、だから要するにそこに、
うん、そう、誘導、そう、サイトに誘導して行ってなんかさせる、
そうそうそうそう、お金をあげるって言われて釣れるかな、
うん、最近だからね、そういうのがあってなんか掘り出してるから、うん、なんか読むのも面白くなってきちゃってさ、うん、例えばさ、こういうのは、うん、多分ロト6 の、
うん、
予想サイトみたいな感じなんだけど、件名がね、うん、父さんですって書いてあるんですよ。あ、親父からだと思って、珍しいなと思って件名父さんですって書いてるから、うん、あ、親父からだと思って、珍しいな、うん、メールに来るなんて、うん、開いたら、うん、パチンコで負けてお金がないので、ロト6でも買ってお金稼いでください。街仲間から聞いたんだけど、攻略法があるらしくて、おすすめはここらしいです。って言ってサイトの URL が書いてんだけど、親父パチンコしてんだ最近。
だけどさ、うちのお父さんはご健在だからいいですよ。俺、親父死んじゃってるからね。こんなん来たら失礼な話ですよ。
まあね、こんな感じでね、最近迷惑メールもちょっと面白くなってきてるんで、皆さん、リスナーの皆さんで、こういう面白いメールが、迷惑メールがあったっていうのが ありましたら、ちょっとね、メールで
教えていただきたい。教えていただきたい、
ね、はい。うちの@戦闘体制.sakura.ne.jp まで、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ、人生相談の。
ああ、そうですね。 ついこれのスパムメールのモテ期の話からスパムメールの話に一気になんかあの
大体もちろん振りで分かったよね。
いや俺本気でなんか
言う話言うわけねえだろ。むしろモテてよこんなところで。
いやメールすげえ探してる時点であこれなんか違うなとちょっと思った
あこれいいな、うん、タイムリーな感じで、
はいはい、
バレンタインのプレゼント悩んでいますね、
はいはいはい、
ももさんから、うん、はい戦闘大戦 .com の皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
年上の消防士の方にバレンタインチョコとプレゼントを渡そうと思っているのですが、うんうんうんうん、何をあげたら喜んでもらえるのかさっぱりわからなくて相談します、うん、チョコは手作りにしようと思っています。まだ知り合って間もなく相手に対してわからないことだらけです。気を使わせないように高いものでなくてちょっとしたプレゼントを用意しようと思っています、うん、私の中で候補になっているのがネックウォーマーです。まだまだ寒い日も続くので仕事中にも使ってもらえるでしょうか、うん、簡単に作れそうなら手作りにしようかなと思っています。もし買うとすればおすすめのメーカーと教えてもらえると嬉しいです。消防士の人が喜んでくれそうなプレゼントを思いついたら教えてもらいたいです、うん、ちなみに主に救急隊で活動しているようです。火災があれば火事現場にも出勤しています。出動がないときは署で訓練したり筋トレですという形でね。
あ、年なんか書いてある？
ももさんは20代
20代、う
ん
う
ん
う
ん、
いいですね。
いいですね、こういうのがね、
人助けの仕事です、
ね、消防士ね、大変な仕事ですよ。
なんだろう
ね、
なんか
俺ね、うん、俺ちょっと思ったのはね、目覚まし時計はどうかなと思って。
でもさ消防士の人は訓練されてるから、
あの人たちすごい目覚まし使うよ。
いら
ない、そんな使わない
、うん、いや、あの人たちすごい目覚ましを、
すごい慣れる
やつとか、ね、枕がグイッと起き上がるやつとか、
もう寝てた時に起きることに関してはプロだから、
うん、ちょっとした音でも起きちゃうみたいな、
そんな感じなのかな。だからもう、うん、って感じじゃない、お前またかよみたいな、
ね、
もういっぱいあるよみたいな感じ
もういっぱいあるよっていうか、
うん、
しかも俺救急隊だよ、やめよ別にもしかしたらそういうことになっちゃう
なっちゃうかもしれない、ね、救急隊で
救急隊、
うん、年末にね、うん、お袋がすっ転んで、うん、あのほら足を折っちゃってさ、救急車呼びましたけど、うんうん、救急車の中に、うん、あのまあ、和ませグッズとして、うん、ドラえもんとかのぬいぐるみが置いてあったりするんですよ。
ああ、
だからそれ系のさ、うん、なんか救急車の和ませグッズを考えてあげても、
うんうんうん、
楽しいかもねっていう、
救急車にね、
うん、でもこれ押し付けがましくなくていい感じだね、
うんうん、
ネックウォーマーとかさ、
うん、まあね、
うん、
手作りってどうなの皆さん、手作りのプレゼントみたいな、
あんたもらったことあんの？
俺手作りのはないね。
あ、そう、
うん、どうですか？
俺もないね。
高校生の時にね、うん、彼女がね、うん、初めて編んだ、うん、あのセーターっていうのをもらいました、うん、お付き合いしてる人から、
うん、
でね、まいったなっていう出来でした。
あ、出来がね、
これはと思いましたけど、
あ、
手首が細いのと、うん、ちょっとサイズが合わないのと、うん、この袖口のところがビロンビロンなんですよ。いや、参ったなと思いましたけども、来ました。
あ、
いやね、
でもそれ見てビロンビロンになってるのをさ、着てるのを見て彼女は何か言わなかったの？ああごめんなさいみたいなことはさ、
あんまり
言わない。
嬉しそうだったんで、俺は良かったなと。後から人に聞くと、うん、あの結構男の人たちの間では、うん、相手大変だなって思われたみたいです。
ああ、そう、お前、お付き合いする、お前を見てね。
そう、お付き合いするって大変なんだなっていうふうに、あれ着てるんだみたいな。
まあでもね、それもまあプレーの一環として。
プレーじゃないですか。でも、手作りのものもらうってさ、付き合い始めの頃は楽しいし、
うんうん、別にその、まあ、付き合ってる彼女からもらうのは別に、
うん、もう部学校だろうが何だろうが、楽しいもんですよ。うん、
でも例えば全然知らなくてさ、うん、バレンタインに告白がてら手作りのものって、
うん、気持ち悪いだろ
怖いよちょっとね、
それは気持ち悪いだろ。
これこの人は何だ、
うん、いや、付き合ってるって
なかったっけ、
年上の消防士の方にバレンタイン
チョコプレゼント。付き合ってねえのか。
うん、だから彼氏ではないんですよ、多分。ほら、まだ知り合って間もなく、相手に対してわからないことだらけです。
でも、だから、その、初めての告白がてらなんでしょ、気持ちとしてさ。だったらいいんじゃない、
手作りで。
だって、全く知らない人間から持ってこられたらさ、まあね。それあんた、チョコレート食うのちょっと気持ち悪いですよ。人でも入ってんじゃないかと思うもの。
まあね。
それは。
まあね。
でもさ、レッグウォーマーってさ、冬しか使わないからさ、なんか、夏になったらもう、ブラーンみたいな感じだから、どうかな。ああ。今の時期はいいけどね。
まあでも、いいんじゃない
か、気持ちだから。気持ちだから。バレンタインのチョコでもらって合格されたことある？私ないです。一度も。
バレンタインのチョコ？
はい。一度もないです。私は。
俺一回ぐらいあるかな。
ほんと？
あ、俺バレンタインのチョコっていうのはないかもしれない、俺も。もしかしたら。ないないない。
はい。
ない。
俺も、ないない。そのもらくれたその場で告白。
例えば、近藤君のこと好きだからっていう気持ちこもってるな、このチョコレートっていうのがあったこと、ある。
ちょっと微妙だね。
ない。もう今流行ってんのかな、バレンタインのチョコレートで、どう？
今、だから、やっぱね、そういう装飾系とかの時代なので、やっぱメーカーが、そういう、彼氏に行って本命チョコみたいなのが売り上げが、よく芳しくないので、やっぱ義理チョコとか友チョコとかって言って女の子同士であげたりっていうムーブメントを作ろうとしてるよね。
だから俺たちがの時が一番ピークじゃない、バレンタインでちょっとドキドキする、クラスの中で男がドキドキするってこと。今ないのかな。じゃあまあもらえば嬉しいだろうけどね。うちで働いてるパートのおばさんとか普通にくれるよ、俺に。あんまり、まあ
そういう
の
ね。
まあ、ありがたいなと思うけど。
そういうのね。
そうだ、俺も保険屋さんからもらうね。
本当になんか、挨拶代わりになっちゃった
よ。そうそうそう。
もう本当に一般化しすぎちゃって、浸透しすぎちゃった感じだよね。
中学校の時はあれだよ、学校に持ってきてるやつがいて、やっぱり男子に渡して先生に取り上げられたりして、その日になったらやっぱり先生がさ、机の中全部あげさせるんだよ。
ああ、そうなんだ。
俺そこまで厳しくなかったな。
それでこうチョコ出てきたりすると、全部そのゴミ箱にバーンと捨てられて、
それはひどいね。
すごかった
よ。だからそれはさ、中学で机開けろって言ったのは女の子の。
いや、男も女も全部もうカバンがないと全部机の上に上げさせて。
でもね、それはね、ある意味いいと思うよ。
なんで？
だってさ、俺はもう今年ももらえなかったっていうやつが、あ、先生に募集されたんだな、俺がもらうやつはって言い訳できるじゃん。妄想ができるじゃん。
それはない。
俺あの子にもらえるはずだったのに先生が募集しちゃったからみたいな。
でもね、中学の時、掃除の時間で屋上とか行ったりすると、女の子がさ、しくしくやっぱり男の前で泣いてて、先生に取られちゃってごめんねとか、先生やっててごめんねとか、え、あんなのがモテてんのとかっていうのは結構青春として見てました。俺はだから、女の人たちの秘密結社的なノリってあるんだなと思った。
秘密結社的っていう。
だからそのチョコレートを渡す時に、例えば先輩に渡すのも、上の先同年代の例えば先輩がいてさ、女の先輩、男の先輩がいて、そうするとその先輩がチョコレートを渡したりすると、後輩の俺と同じ年の女の子たちが渡すとすごい怒られたりするんだって。生意気だっつって、
先輩に
女の先輩から怒られたりするんだって。だからその部活じゃなくて、部活が終わって後の帰り道で待ち伏せといて渡すとか、いろいろ作戦を立っての話を聞いて、
なるほどね。
はあ、そうなんだ。
ルール的な、小さい社会の
ルール。小さい社会のルール的な。もう女の人の上下関係、特に男絡みの上下関係っていうのは、結構厳しかったみたいですよ、中学生の時は。
俺の時も、でもバレンタインと関係ないけど、女子の中学は必ず先輩に廊下とか学校内だったら、こんにちは、こんにちは、みたいな。
なんかあったね。
やってた。
男はないんだけど。
男は全然ない。
男はないんだけどね。
男はダイレクトに来るよ、バーン。
生意気だ。
生意気だから締めてやるっていう。
特に部活のね、部活入ってたりするとね。
あれ厳しかったね、女子の上下って。
上下すごいよね。
まさに全日本女子的な。
本当だよ、全日本女子。プライベートなやつがリングにそのまま出てる。出てるから、本当に。
女の先輩の方が怖いんですよ。
ね、そうそうそう。唐
沢さんっていう関係ないけどさ、唐沢さんっていうさ、うん、怖い先輩いて、うん、女の先輩で。うんうんうん、で、俺廊下歩いたら、前歩いたら。うんうんひょいとさ、うん、友達が出てきて、俺の同学年ですから、うん、クラスから出てきて、
何部活の先輩、
部活じゃなくて、もう普通にもう突っ張り、
あ、普通に学年が上ってだけ、
上ってだけ で、うん、でもう引き連れて部下を、うんうん、友達が出てきて、うん、ガラスがバーカーと思ってさ、うん、俺がいるじゃん、うんうん、もう飛んできて入り組み捕まってて、ガタイ俺よりでかいのよ、てめえ女子こいつこいなんて言
われて、ってしかも女子こいつちょっとやだ、
本当怖かったの、ドル差しろって言われて、はいって言って、
ああそう
だ、お前そこで1000数えるまでドル差しろって言われて、夏ですよ、ドル差して、でガラガラって言って、バーンって閉められてるけど、1000数えるまで怖くて出られないのよ。
まさにあの赤ちゃん泥棒の
ね、赤ちゃん泥棒
そこで100数えろみたいな、
そうそうそう、
ウィーンって車行っちゃってるのにずーっと
数えて、ずーっと1000まで数えて、ほんで女子高生の中の扇風機がずーっと回ってさ、俺は一体って思いながら終わってみて、録画見てたら誰もいなくてさそういう青春でしたよ、中学校時代は。チョコレートなんかあるわけないですよ。
なるほどね、
うん、でもこの思い出はいい、これはいいね、なんかうまくいってほしい感じにしますね。
でも消防士の人も出会いが割と少なめなんじゃないの、
う
ん、
あ、そうだと思います、
こういうの嬉しいよね、
うん、こういうのは嬉しいと思いますよ、うん、仕事忙しいもん、
ねえね、
あの人たち、うん、本当に幸せになって、ね、幸せになってください、はい、
というわけで、
はい、というわけで、なんかまあ答えになって
ない俺たちのバレンタインの思い出みたいなちょっと楽しみになっちゃった
じゃあ一発目は、混戦特急にしますか。
そっち？
混戦特急から行きますか。
行きますか。
どうちょうどお疲れさ。
ちょうど今映
画に入ってる。ちょうど今映画に入ってる。
今映画で。
まだ
最初の。
タイミング。
じゃあ駆けつけたところで、はい、工藤君近況をどうぞ。
近況ね、今日ね長崎から今帰ってきた。
長崎から。長崎
に。長崎に。
ロケ。もう一週間ぐらい行ってたんです
よ。長崎シャンプー食べた？
食べた。うん、
美味しい
っしょ。
リンガーハット。
リンガーハット。
嫌じゃねえ。まあね、リンガーハットもたくさんあるんだけどね。
こっちでも食えるわ。リンガーハット。
でもまあ死ぬほど食ったね。4回食ったかな。ああ。もうしばらく食わなくていい。
美味しかった。
まあ美味しいとこと美味しくないところがいろいろですね。
しこさんも。長崎からの混戦特急ということで。
混戦特急ね。
はい。じゃあ混戦特急ということでね。はい。2011年4月1日公開の日本映画。吉高由里子主演による恋愛コメディ映画であるということでね、監督は、これが長編デビュー作の前田浩二監督作の、ね、はい、ストーリーは、自由に恋愛を楽しんでいた24歳 OL の池下千恵が親友の結婚をきっかけに付き合っている5人の彼氏の中から本当の相手を見つけるまでを描いたコメディ映画。キャッチコピーはこの度私池下千恵は5人の彼氏を査定しますということでね、
うん、
はい、まあそんな感じで査定しようとするんだけど、一番最初にもう査定が一番低かったやつから切っていこうっていう感じでね、
う
ん、もう私たち別れましょうなんつって言ったら、うんうん、俺たち付き合ってないよみたいなね付き合ってないじゃん、
うん、浜野さん、
浜野健太、
浜野健太、うん、まあ、全然いけてない男にそんなことを言われてムキになるっていう話ですね、はい、これは年末に高橋君が
面白かったよ、
面白かったよっていうことでおすすめしてくれたんで、みんなでじゃあ見ようじゃないかね、見てみましたが、
どうでした牛
野君。いや俺面白かったですよ、うん、やっぱね、いやなんつうかね、アメリカのなんかブリジット・ジョーンズの日記的な、ああいうちょっとしゃれたラブコメみたいな感じでね、うん、結構なんか俺もそんなに日本のラブコメって見たことはそんなに見てないんだけど、うん、あ、こういうのもあるんだねみたいな感じで、ちょっと新鮮な感じでした、
うん
うん
なんか俺さ、なんかさ、うん、予告をなんか前別の映画見た時に、うんうんうん、なんかどんどん でそのパン屋の工場の彼から始まって、実は付き合ってた、持ってたっていう子にどんどん振られてってみたいな話を想像してたから、うん、ああ、まあ確かに俺も面白くて、うんうん、なかなか、このパン屋のやつなんかしょっちゅう出てくるなと思っててさ、
これ早い段階で、ね、あのパン屋さんの浜野くんとの話に焦点が
絞られて、そう、うん、で俺もパン屋まだ出てくるの、もう次加瀬くんとか行けばいいのにと思ったけど、まあ、なんだろうってパン屋出てくるからさ、あ、だからまあ最後、ああそういうことなんのねみたいな感じで、ね、結構まあ驚きじゃないけど、結構、ね、楽しい感じだったり、
恋愛映画っていうと、うん、イケてるその時の若いアイドル、うんうん、女性と、うん、イケメン、うん、男子の恋模様みたいなのを描いたりするのですけど、まあ俺みたいなこう豚男にとってはさ、
豚で
もそういうのはさもう、
もういいよ、
もういいよ、もう
お腹いっぱい
だ、あのもうやだ、もうそれもうどうせ俺なんかみたいなさなっちゃうわけですよ、そんな映画見たくないみたいなさ、どうせ顔だろみたいなさ、うんしかしイケメンに限るみたいなさ、そういうふうに思っちゃうから、そういう映画もう見たくないんですよ、パラダイスキスとかさ。
だから
まだ
そういう意味でさ、割とこの男が割とイケてない
感じで、本当にイケてない、ね、
でしかも、この、他に付き合ってる男4人とか、うんうん、もう出てくる人、登場人物みんな、なんかどっかおかしいみたいなさ、うん、ところが、うんうん、どっか欠けてたりとか、うんうん、いけてなかったりする部分があったりして、うんうん、そういうのもなかなか良、うん、かった、
うん、なんか等身大な感じがするよね、
う
ん、
そうそう、うなずきだけですけど、
俺最後にな、これね、うん、ごめんなさい、うん、俺ダメなんですよ、
あーダメなんだ、
すいません、ダメだと思った俺ね、いやびっくりしたのが、うん、工藤どうだった、俺ね、
うん、俺はまあちょっと先に多分言った方がいいと思うんだけど、うん、俺あんまり映画を見てさ笑うってことないのよ、うん、ガハハハって、うん、思いっきり本当笑った、うん、久しぶりに、うん、
笑った、
うん、あんまり笑うことがない、うん、本当に久しぶりに笑った、うん、
俺多分見てね失敗したと思ったんですよ、うん、これちょっと本当ね、初見の人はね、前田監督の作品初見の人は、ね、絶対面白いと思う、うんうん、初めて見る人、う
ん、あ、前に何か見て
る、俺ね、
ま、前田監督初監督じゃない、
違う、
テレビで撮って
る、あ、そうなんだ、
この番組を、戦闘態勢始めた年に、うん、いろんな映画探そうと思って、うん、自主映画の DVD が、うん、のシリーズがあって、うん、それで前田監督の作品を見たんです、うんうん、で、すっごい面白かったの、
あ、そうなん
だ、すっごい面白くって、うん、でどういう作風かっていうと、うんまあ、15、6分なんですよ大体、うんうん、でね、うん、痛い人たちが長回して痛い会話をずっと繰り返して延々と繰り返してるの、うんうん、延々と痛い会話をおいおいって痛い会話を繰り返してると、うん、急にその中のそんな子が脱ぐのっていう女の子がポーンとおっぱい出して、うんうん、あれって思うとパンと終わっちゃうっていう作風で、うんうんうん、で最初見た時すごい新鮮だったんだよ、うんうんうんうん、あ、まず自主映画でおっぱい出すっていうのが、うんうん、こんな可愛い子が、うんうん、で、いいのに電話かけちゃって俺、うんうん、いいの君にね、うんうん、この番組のリスナー
ヘビーリスナー
ヘビーリスナーのいいの大変だなって、うん、お前前田監督のこれ作品集お前見てみろ面白いぞ、なんかお前おっぱいが出ちゃってさ、うん、石破さん今時自主映画って結構おっぱい出ますよって話になって、うんうん、いやこれこれこうでこうでこうでさ、いやすごい新鮮でって言ってもさ、うん、いいのが、いやそれでも石破さんこれおっぱい見るためだけにその作品集見なきゃダメですかみたいな、じゃあいいよじゃあいいよなんつって、うんまあ、やめて、うん、見なかったみたいですけど、うん、でその次に、うん、第2週があったんですよ、うん、でやっぱり面白そうだから、うん、で取り上げようと思って2週目借りたの、うんうん、全く同じなわけ、うん、話がつまり作風が全く同じなんですよ、
あ同じ、う
ん、で後半に、うん、コナコは恋、うん男運が悪いっていう作品が入ってるんです、うん、これ20分なんですよ、うんうん、でこれも基本は、うん、痛い人たちの痛い会話と痛いデータの模様があって、うん、おっぱいの代わりに、うん、急にチュッって男がするの、うん、グッて気持ちをしてくるみたいにして、うん、グッて来て、うん、チュッてやった後、うん、それまで コナコさんっていう男の人がデートですごい嫌な思いしてるのに、うん、男が去ってった後あれ悪くねっかなっていう顔をしてパンって終わるっていう、うんうんうん、でお話としてはコナコさんのお話としてはまずコナコさんがいる、うん、それからコナコさんのお友達がいる、うん、そしてコナコさんのお友達がかなりいいよって言って押し付けてくる男がいる、うんうん、でこの3人の、うん、あの人間関係で成立して20分ぐらいの映画なんですよ、うん、であおっぱいを出すのをやめて、うん、あの気持ちを急にね、うん、でもやってることは同じなわけ、うん、不意にキスする、うんうん、で、うん嫌よ嫌よも好きのうちみたいな感じ で、うんうんうん、あで見てるとさ確かにさおイケメンとかじゃなんとかじゃなくて、うんうん、こういう風に好きだっていうアプローチされたりすると気持ち動くよね人間だからっていう風にじんわり思えるわけですよ、うんうんうん、ただなんだっけ最初の方 の、 あの作品集それから2番目の作品集を見た後で最後にコナコが恋愛運男運が悪いを見ると、うんうんもうこれで俺は前田監督の大体見取り図って見えたなっていう気が俺はしちゃったわけ、うんうんうん、大体見えた、うんうん、でこの子男運が悪いっていうのは相手の男の方がさ、うんうん、もうこの浜野さんにの婚前特急に出てた、うんうん、あの新婚さんいるじゃない、うんうん、
あはい、はい、
新婚さんいる、はい、
親友
の、うん、旦那さんの方、うんはい、彼が痛い男を演じてるわけ、うん、で、うん、あの上野公園かどっかに初めてコナコさんとデートに行くんだけど、うん、もうほらぬいぐるみ売ってんじゃない動物の、うんうん、あれをたくさん買って、うん、経理のあの人にも買わなきゃあ社長にも買わなきゃ、うん、隣の机の人にも買わなきゃって言ってコナコさんに、うん、ほら買った方がいいよ、うん、君も買いなよとかって言ってすごいしつこく言うわけよ、うんうんうんうん、で入ったなこの男っていう、うん、それが最後にあの別れ際にちょっとやって、うんうん、あこれ君にもって言ってそのぬいぐるみを渡して、うんうんなんかこれでも悪くねえかなって思ったあたりだからじんわりいいんですよ、うんうん、
じんわりいい感じ
じんわりいい感じ、うん、ところが俺はもうこれでいいかなと、うん、で体質的には、うん、あの俺ねこの前田監督っていう人は、うん、バクシーシー山下にすごい近いんだと思いました、うんうん、痛い人たち好きなのよ
アダルトビデオ監督
アダルトビデオ監督のバクシーシー山下監督にすごい体質的に近くて、うん、痛い人たちがすごい、うん、で婚前特急でもやっぱり出てきたんでしょ、うんうんあの喫茶店でさ社会ってのはさもう結局搾取されちゃってるからさ決まってんだよなもうしょうがないんだよ俺たち頑張ったってさとかって言ってるあのエコエコアザラグが
出てきたそうだよ
あれが
そうだよねあれが山で遭難してたよやっぱりそうだよね
あの人ですさそれからあのほら千恵さんの千恵子ちゃん の、 あの後輩の男の人でさ、うん、あの最初仕事が全然できなくて、うん、ちょっと仕事できるようになったら、うん、やっぱ攻めていく自分からこう積極的に話に乗っていかなきゃいけないんですよとかって言う、うん、で実はあの二人っていうのは前田監督の映画の中の二大スターなんですよ、うん、あ
常連な
のもう常連あの二人が出てくると前田監督っぽいんですで、うん、大好きなの、うんうんうん、まさにああいうことこそが、うんうん、でその上で見てたや、うん、見てで婚前特急見た時に、うん、あ前田監督って俺もういいと思ったのに、うん、その状態で見ちゃったから、うん、これコナコは男運が悪いと、うん、全く同じだなと、うん、
あ同じ話を見せられたから、ね、
同じ話を見せられた多分同じ話のを、うん、であの今度は劇場用映画で一番サービスしてる部分っていうのは、うん、5人の男たちと同時に付き合っててそれを査定していくっていう風なことになってるけど、うん、5人の男たちの話ってすぐ終わるのよ
終わるね
割と、うん、彩りとして楽しいけどすぐ終わって、うん、で話はやっぱり千恵ちゃんとその痛い男と、うん、それから友達のサジェスションによって付き合う、うん、で最後のクライマックスのところもやっぱり急にチュッてやる、うん、あれがクライマックスじゃない、うん、でコナン子は男運が悪いの方は、うん、なんとなく付き合ってもいいかなっていうところでじんわりとある今度の方はもっと派手に、うん、私たち幸せになりますって言ったところで終わる、うんうん、だから作風としては、うんうん、あの同じものを全く見てる感じがしてつまりみんなが婚前特急面白いって言ったの俺すごく分かるんですよ俺も面白いと思うしこれ初めて見ると、うんうん、でところがじゃあ前田監督の次の映画見た時に全くこれ同じこの間と、うん、っていうのを見てしまうと、うんうん、ちょっと冷めたかなというのが
まあ、でも
俺の感想、
まあ、でも劇場版の一番最初だから、うん、多分これまで、うん、あの培ってきたものをここにぶつけるっていうのは、うん、まあありっちゃありなんですよ。
ありか、
うん、ありと思うよ。
だからありか、
いや、ありと思いますよ。
実製作だったでしょ、それ。
だから実主製作だったでやってたことを、
結構でっかく賞を取ってるぞ、コナコさん
の話。いや、でもまあ、でもそれはまだその自主映画に興味のある人たちにしか届いてないわけじゃん。それをちょっと劇場版で全国の人に見てもらうっていうことを考えたら、ちょっとやっぱり今まで自分がやってきたことの集大成としてちょっと出してって、2作目からじゃない？
いや、あのね、俺ね、
問題は
俺ね、多分ね、あの一回あの触れて付き合った男と別れて冷めた状態に近いんですよ。前田監督の映画に一回すごい面白いと思って、うんうん、これでいいかなと思った段階で見てるんで、うん、だから俺ね、うん、監督、つまりこれ以上のものって、
うん、出ない
と俺は、コナコは男女じゃなくて混然特急を見てて、うん、この人はやらないのかできないのか、うん、どっちなんだろうと思ったんですよ、
う
ん、
いや、そういう意味では
と思うんだよ、うん、と思うけども、俺はね、うん、
やらないんじゃなくて、この人は
できない、すごく新鮮に見えるんです、最初は、うんうん、やらその例えばさ、ドラマチックに盛り上げない部分とか、うん、あえて外していくあたりっていうのが、うん、すごく新鮮だしクールに見えるんですよ、うん、で俺が一番ラブコメとかで好きなシーンでさ、うんうんうん、やだよやだよって言ってたのに、うん、誰かがそのやだよって言ってたやつの悪口を言い出すと、ちょっと待てと、そうじゃねえんだよっていうシーンが大好きなんですよ。でこの混然特急の中にも誰だっけ、浜野さんとそれから付き合い始めた女の子、
はい、あのパン屋の、
パン屋の
社長の娘、
社長の娘が付き合い始めて、それで一回なんだか知恵ちゃんの存在が バレちゃって、うん、それであなたはあの人と付き合ってると一緒にいると幸せになれないと思う、うん、って言うじゃない、うんうん、でその時に聞かせどころなんですよ、俺はそれがすごく好きなわけ、うん、浜野さんがどういうふうに、うん、それはでもこういういいとこもあるし、うん、こういういいとこもあるし、うん、こういういいとこもあるし、うん、いいんだよ彼女はって言って、うん、パン屋の工場の女の子がブチッと切れる、うん、お前好きなんじゃねえかバカ野郎、うん、っていうのに気づくっていうのが、うんうん、ラブコメだとすごい俺はそのパターン大好きなんですよ、うん、ところが、うん、この混然特急の中で浜野さんが、うん、いや彼女はいいところがあるんだよっていうのはたった一つなんですよ、うん、俺が風呂に入りに行った時には、うん、どんなに怒っててもタオルは用意してくれるんだっていう、うんうんうん、それしかないんですよ、うんうんうん、で最初は俺も他の映画で見て新鮮だったの、うんうん、そう、その程度でいいんだよっていうさ、うんうん、ところがもうちょっとあってもよくない、盛り上げてもよくないかなと思って、
路地のシーンはさ表情で分かるけどね、セリフがなくても
だからさ、
うん、分かる
ね、やった方がいいっていうことなのよ、もうやった方がいや、もうやった方がいいっていうことなのよ、前田監督的には、
もう前から見てる位置
よね、もうやれっていうこと、もういい加減分かったから、それはあなたのやり方は分かったから、や自主性じゃないって、
でも映画としてはあれは分かるよ、この単体としての映画の流れで見たら、
俺もそう思ってる、俺もそう思ってる、だからみんなで言ってることは違うんですよ、ただ今回の場合やっぱり自主映画と違って、うん、吉井貴子、うん、ゆり子さん、うんうん、それから浜野さんやってる男の人も手足が短いけどさ、うん、やっぱり魅力的なんですよ、うん、
まあ、まあ
ね、すごく、うん、そんなに痛く見えないんですよ、うん、
まあ、あれでも魅力的なん
や、あ、もう全然、だって見てて動きが面白いじゃない、うんうんうん、動きだけで笑っちゃうの、
最初でもさ、しょぼい感じでさ、絶対さっきこんちゃん言ったけど、それやっぱり絶対消えるだろうなっていう感じでちゃんと演出してるよね、うんうん、でそれがだんだん立ち上がってくる感じがさ、うん、やっぱうまいなと思った
けどね、うまいね、
だんだん立ち上がってく
る、うん、
最初ぽよっとして
る、わかるよ、見てるからでしょ、
う
ん、
表情とか顔とか、
ちょっと待って、違うんだ、まあまあいいや、まあまあいいや、
あんま気にしないような、てかそういうのはあんまりわからないような撮り方をやっぱ最初はちゃんとしてるんだよね、うん、でだんだんそれがやっぱりその気にするように見せてくる、 ていうのがうまいと思ったけどね。
うまい、うまい。
なるほどと思ったんですけど、うん、
でもその次、ほら次がどう出るかみたいなさ感じだけどさ、ちょっと思ったのがさ、あの呪怨の監督いるじゃん、清水隆、
う
ん、あれ毎回毎回同じなんか話じゃん、なんか
あ、まあ得意パターンだよ ね時間軸をずらす
とかさ、あとあのカカカカカカってお化けとかさ、うん、でずっとあの人あれあれじゃん、うん、でも頑張って撮ってるからさ、うん、ね、あれはあれで何なんだろうってさ、今話しながらな、
まあ、でもまあそういうあの監督のやり口とか、あの作風みたいなのが、うん、見えたっていうのは、うん、でもそれはあるんじゃないの、それはそれはそれでついて、それでついてくる人がいればついてくるし、それがダメだっていうことではないでしょ、
うんうん、それがダメだとは思わないけど、うん、いや、
寂しかったって
感じ。そうだね、もうやった方がいいよっていうさ、なんていうの、痛い人たちの痛いドラマ見てるのってもうね20分ぐらいが限界だなっていうのが俺混然特急で、なんとなく分かっちゃいました。で浜野さんがクライマックスでさ、すごいドタバタがあって、一番笑っちゃうとこだよね、ダーンってドタバタがあって、私のどこが好きなの言ってみなさいよって言って、浜野さん一言、分かんないよそんなのでしょ、いやそうじゃなくて、
あ、それやってからそれは思ったよ、
そこはあの、うん、盛ろうよって話です、うん、でそれをやらないのが前田監督のスタイルだっていうのは十分分かった上で、うん、
それは思った、俺も思った、面白いと思ったけど、だからあのそれまで他の4人の男たちに私のどこが好きみたいなことを聞くんだけど、うーんみたいなさ、それで浜野くんだけが言ってくれたみたいなのが、ここは欲しいなとは俺は思ったよ。確かに。
それでもこだわりなんだ。
いや、それが前田監督のこだわりなんだ。
いらない。ない
ね、そう、いらない。
そういう作りはいらねえみたいなさ。
いらねえ、いらねえ。
予定調はいらねえっていう話でしょ。
うん、そう、
それはそれで俺は全然ありだと思う。
ありとは思った。
も
う
一度ちょっとムカつくのはさ、どうもね、この
監督ね。ムカつくことはねえと思ったけど
な。どうもね、この監督ね、前からの自主映画ずっと見てるとね、
なんで攻撃してるの？
いやいや、これね、
それほど攻撃するまでほどじゃないと思うよ、
ね。もちろん、ただね、うん、ただね、
君が飽きてるかもしれないけど、
この監督の作風見てるとさ、うん、結構さ、うん、男がセックスしてるんですよ、普通。
うんうんうん、
ノリとしてさ、うんうん、あ、本当にこの人は、うん、合コンに。でわーってみんなで飲んで、うん、いつの間にか女を持ち帰りしたとかっていうノリでセックスしちゃったっていう経験があるんだろうなと、このリアリティっていうのは多分ご本人の中多分あるんだろうなと、うん、ところが俺全くないからさそんなこと、
う
ん、
そうか、
まあ、そこまで読めるかどうかしないけど
だからそれはね、なんていうの、手続きを恋愛の時にこういう手続きを踏んで、うん、こういう風にしないと女の人は口説けないっていうような構えがあるか、うん、いやそうじゃなくて、うん、男と女ってさ、うん、割とノリよ、ノリ、その部分を描こうよって言ってるのとだ違うんだなと思ってる、
そうそう、
だから違うから、俺が思ってるラブコメとは違うんだろうなと、うん、あの2人がさ、うん、コナコは男が悪いよ見た時と同じ印象で、この2人付き合ってて、うん、うまくいくのかこの後、
それは思うよ
というのがコナコのを見た時の印象なんだそして混然特急を見た後でも、うん、ハッピーな気持ちはしますし、
うんうん、
すごく、うん、あ、なんか、うんうん、いい映画見たなっていう気持ちはする、うん、その高揚感はさすがだと思うけども、うんうん、なんかこの二人、うん、この後幸せになるかい、
まあでもね、それはね、
関係あるね。
関係ないよ。
それはね、悪いけど。
それはね、
映画としては関係ないよ。
ね、ああいう、ブスと、ブ男と、美女のやつだと、どうしてもそれはね、なっちゃうんですよ。
いや、
例えば101回目のプロポーズとかも、最後ハッピーエンドだけど、絶対この二人この先幸せにはなれねえなとは思うじゃん。それはね、もう宿命なんだよ。ああいう、あの手の設定に関して。
ブスと美女の、ブスと美女がじゃなくてね、ちえちゃんが、もう浜野さんも、多分変わってないんですよ。人として。ち
い
とも。つまり今子供ができて、結婚してるんで、うん、わーって幸せねえようになってるけども、ちえちゃんも人の見方っていうのは実は変わってない。
その前だからおばあちゃんドカーンとか、うん、まあおばあちゃんが、ねうん、登場するじゃん、うん、 あれがあるから俺も全然納得だったけどね、あそこで終わっても。ああいう悟らされて、悟されて、で冷静になる、で本当に好きなのっていう風になったでしょ、その後で。やっぱりあれは押し倒されたよ最後なんかね、でもうあれはもう認めた彼女もっていう風なシーンだと思ったけど、
ね、いや認めちゃいるけど、あの千恵ちゃんの要するにあの吉高さんが演じてるので可愛く見えるけど、どえらい性格悪いんですよ。
ど
の人です、どえらい性格悪い。そして浜野さんもどえらい性格悪い人間なんですよ、自己中だし、で果たしてこの相手の中に人間性を認めないっていう二人が、
そうか、感情移入できないってこと
か、付き合ったと。いや、それ作戦だからいいんだよ、作戦だからいいの、ただやるんだったら、いや本当に傲慢な女がさ、実はあここは繋がってると、そんな俺が全く知らない視点をこの人は持ってたんだとかさ、浜野さんはこんなにあの自分勝手な人間だけども、あそういう風に人のことをいいところ見る目があるんだっていう風に俺自身を乗り越えてくれるところが恋愛映画だと見たいんですよ、でそれがやらないっていうのが前田監督のスタイルだと思うけども、それをまあどね、そのままずっと多分続けていくんだろうけど、俺はだからもういいかなって思った段階で、まあ、この時見ちゃった
から、まあ、分かる、まあ、まあ、
だから誰かに勧めるんだったら、あの本当におすすめだと俺は思います、この映画。だって楽しい、
楽しいひとときを、
楽しいひとときはもう笑えるし、それはだから笑うって、それは、それはテンポの良さはさすごいと思うけども、
これに関してはまあデビュー作だから、次だよね、まあ市村は次も同じだろうとは
言う、まあ同じだろうと思いますよ、
大体、まあまあまあ次に期待ということでね、次に期待という、これ本当混然特急
面白いですこれは。
ところさ、なんで特急なの。
まあそれ
勢い
で、まあ、声は
勢いです誰が特急なのかね。
俺だって止めたいよこの映画言っとくけど、面白いと思うもんだって
。いや面白いっすよ。
よく分かんない。よく分かんない。褒めたけ褒めりゃいいじゃん。
面白いと思いますよ俺
だって。ただ、どう